今日の説教題はキリストの昇天です。そして使徒言行録の1章の1節から14節まで読んでいくことになりますが、来週の日曜日はペンテコステ礼拝になります。そして先週の木曜日がイエス様の昇天の日でした。来週の日曜礼拝は母の日でしたので、母の日についてのお話をいたしましたが、今は実はそういう時期です。教会の暦でいきますと、イエス様はクリスマスの時に来られました。そして約30年の生涯を歩まれた後、イエス様は公の生涯に立たれ、人々を教え、人々を癒し、人々を導き、しかし人々によって十字架にかけられました。そして殺されました。その3日後、イエス様は日曜日に復活をされました。ですから教会では日曜日に礼拝を捧げるようになっていきました。復活の後、イエス様は40日の間弟子たちと共におられました。ご自分が生きておられること、体を持っておられることをはっきりと示され、食事も一緒にし、弟子たちを教え、最後の教えを与えられ、それが40日続きました。その後、イエス様は御父のもとに天に帰って行かれました。それを昇天というふうに言われます。そして次の日曜日がペンテコステになります。ペンテコステというのは、もともとはモーセが出エジプトの後にシナイ山で神から十戒を受け取ったこと、それをお祝いする、そういうお祭りでしたけれども、収穫の祭りにも定住してからはなっていきましたが、そのペンテコステの時に天から聖霊が非常に激しく下ります。それは使徒言行録の2章に記されています。来週見ていくことになりますが、その前の時間が今なんです。イエス様が天に戻って行かれた。そしてイエス様がもういない。そのような状況の中で弟子たちが孤独な、いわば10日間を過ごしている。それが今日の日曜日ということになります。この箇所を読んでいきましょう。使徒言行録の1章の、1節から見ていきます。1節から14節までお読みします。使徒言行録1章の1節から、テオフィロ様、私は先に第一感を表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった人たちに聖霊を通して指示を与え、天に上げられた日までのすべてのことについて書き記しました。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。そして食事を共にしている時、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、あなた方は間もなく聖霊によってバプテスマを受けるからである。さて、使徒たちは集まっていたとき、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですか？と尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期は、あなた方の知るところではない。ただ、あなた方の上に聖霊が下ると、あなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。こう話し終わると、イエスは彼らが見ている前で天に上げられ、雲に覆われて見えなくなった。イエスが登って行かれるとき、彼らは天を見つめていた。すると、白い衣を着た2人の人がそばに立っていった。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げて立っているのか。あなた方を離れて天に上げられたイエスは、 天に昇っていくのはあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになる。それから使徒たちはオリーブ畑と呼ばれる山からエルサレムに戻ってきた。この山はエルサレムに近く、安息日にも歩くことが許される距離のところにある。彼らは都に入ると、泊まっていた家の上の階に上がった。それはペトロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子ユダであった。彼らは皆、女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせてひたすら祈りをしていた。このイエス様の昇天を覚える日曜日に、私たちはいくつかのことを考えていきたいと思います。一番申し上げたいこと、それはこの弟子たちがこの10日間を過ごしたように、私たちはペンテコステに向かった備えをしていく。そのために祈りによって心を整えるということです。ずっと天の性質についての話をしてきています。クリスチャンになるということは、天に向かった歩みを始めるということです。神がおられるところ、天の御国、その性質を帯びて、その天の御国に向かった歩みをしていくということ、それがクリスチャンとしての歩みです。天の御国とはどういうところか。天の御国とは神がすべを治めておられるところです。神は愛なりと申します。ですから、天の御国の一番はっきりとした明確な豊かな性質は愛です。だから私たちが愛を大切にし、神を愛し、隣人を愛そうとし、また愛されることを喜びとしていくということ、愛の性質を持つこと、そして純粋な心を持つということです。単純な、シンプルな、純粋な、幼子のような心を持って生きるということ、駆け引きではなく、計算ではなく、神に心を重ね、神が願われることを願い、神が喜ばれることを喜び、純粋な思いで、ピュアな思いで生きるということ。それが天の性質です。天の御国に行くと、そのような方ばかりです。だから今、ここにおいても、そういう生き方を始めるということ。それがクリスチャンとしての歩みです。ですから、私たちは天の御国に向かった歩みをしていく中で、そのような心を求めるということをしていかなければなりません。それを言い換えると、清められると言ってもいいでしょう。透明感が出てくるということ、トランスペアレントであるということ、純粋であるということ、ピュアであるということ、愛を大切にするということ、まるで、何て言うんでしょうか、例えば喉が渇いた時にコーラを飲むかもしれませんが、コーラ的なものではなくて、山から流れてくる真っ清水のような清らかな水を飲む。そしてそれが五臓六腑に染み渡るような、そういう生き方になっていくということです。フレンチフライとコーラの生き方ではなくて、まあそれもたまには日常生活でいいと思いますけど、天の御国の生き方っていうのは、純粋な水を飲み、純粋な空気を飲み、日の光を浴びて歩むということです。暗闇がなくなっていくということ、蜘蛛の巣が張ってジメジメしている、日が全然当たらない、カビが生えたようなところが心の中になくなっていくということ、そよ風が吹いて、日の光が届いて、鳥の鳴き声が聞こえて、すがすがしい心になっていくということ、それがクリスチャンとして天の御国に向かった歩みの中で起こっていくことです。それが私たちが求めるべき性質です。そのことを念頭において、その天の御国の大きいステップになっていくペンテコステを備えながら、私たちは3つのことを意識していきたいと思います。まず第1番目です。第1番目は、もうワンワードで今日は3つのポイントを話します。プレパレーション、準備ということです。この1週間、準備の週にしていきたいと思いますし、 天に向かう準備として人生を歩んでいきたいと思います。神が準備をされました。そして私たちも準備をしていく必要があります。歴史には流れがあります。そして歴史にはステージがあります。あなたの人生を振り返っていただきたいのですが、あなたの人生にはどのようなステージがあったでしょうか。例えば、生まれてきてから気がついて、そして小学校に入るまでのステージがあったかと思います。小学校に入るっていうのは大きなことですね。ランドセルを背負って桜が咲く頃に、お父さんお母さんに手を引いてもらって小学校に入った日のことを覚えておられるかもしれません。そして中学校というステージがあり、高校というステージがあり、大学行かれる方は大学というステージ、それぞれステージがありました。そしてまた仕事をされる方もたくさんいたでしょう。就職していくステージがあり、また転職のステージがあり、結婚される方は結婚というステージがあり、子供が与えられた人は子育てというステージがありました。これは人によって違いますし、他の人と一緒でなければならないということは全くありません。しかしステージがあるということは事実だと思います。ご自分の今までの人生にもいくつかのステージがあったことでしょう。歴史にもステージがあります。私たちが生きている歴史のクライマックスはイエス・キリストが来られたこと、そしてイエス・キリストが十字架にかけられ罪の贖いをされたということ。あの十字架、それは人類史上の転換点となる大きな出来事でした。そして復活があった。そして復活後の40日がありました。それが終わり、イエス様が天に戻って行かれた。先週の木曜日。そして来週の日曜日、ペンテコステ。そこから新しい時代が始まっていきました。それが教会の時代なんです。教会については、旧約聖書の時代には多く語られていません。しかし、明らかに教会の時代がそれから始まっていきました。弟子たちの人生でもステージがありました。イエス様に出会ってから3年間のトレーニングの期間がありました。イエス様と寝食を共にし、いろんなことを教えてもらいながら過ごした3年間。そして十字架が来た。皆逃げました。十字架のもとにいたのはヨハネ福音書を書いたヨハネだけです。十二弟子のうち。そしてユダはイエス様を本当にひどい形で裏切ることになってしまいました。そして復活があり、40日間の教育期間がありましたが、イエス様は天に昇って行かれました。先ほどお読みした通りです。で、この使徒言行録はルカによって書かれました。ルカ福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネの4つの福音書のルカ福音書を書いたルカが使徒言行録を書いています。ですから、先ほど最初に読みしましたが、テオフィロ様っていうふうに書かれてますけれども、テオフィロにルカ福音書とこの使徒言行録を検定しているという形になっています。テオフィロっていうのは、セオスっていうのは神という意味で、フィレオっていうのは愛ですか、神を愛するという名前なんですが、実際にそういう方いらっしゃったのかもしれないし、神を愛する全ての人のために書かれたというふうに解釈する人もいますけれども、いずれにしましても、ルカがその歴史の前半部としてルカ福音書を書き、使徒言行録は後半部として書いたものです。私たちはそのステージ、そのステージで学ばなければならないものがあります。弟子たちもあの3年間で学ばなければならない事柄がありました。またこの40日間で学ばなければならない事柄がありました。小学生の時に学ばなければならない事柄って何だと思いますか？皆さんが身につけたもので、小学生の時に確実に身につけたなと思うのは、ひらがなは書けるようになりましたね。漢字もかなり習われたと思います。 漢字テストって結構たくさんあったんではないでしょうか。一桁の足し算ができなければいけないし、そのトレーニングも受けたでしょう。引き算も必要。二桁の足し算、二桁の引き算もやったでしょう。そしてまた掛け算も習っていかれたでしょう。そうやって様々な学術的な事柄も基礎的なことを小学生のうちに学んでいった。学ばなければならないことってのはあるんですね。また友達と仲良くするということも小学生のうちに私たちが学ぶべきものだと思います。そして中学生になっていく。少し成熟していきます。大学生としても1年生のうちに学ばなければならない事柄っていうのがあります。高校生とは違いますから1年生の時に学ぶべきことがあります。また2年生で学ぶべきこともあります。単位を落とさず、しっかり1年時にやるべきことはそこで終わらさなければいけません。そして次に行くということです。あなたが今のあなたの人生のステージで学んでおられることっていうのは何でしょうか。あなたの今の人生のステージっていうのは、かつてとは違う今学んでる何かがあるはずです。ある方はもうリタイアしておられるかもしれません。もう今までとは違う今のこの人生のステージで学ぶことがあるはずです。ある方は学校が始まったばっかりかもしれません。大学1年生としてようやく新しい学びを始めておられるという人もいるでしょう。あるいは子供が入学したっていう人もいらっしゃるでしょう。あるいは転職したばかりという方もいらっしゃるでしょう。そのあなたの人生のステージで今学ぶべきことっていうのは何でしょうか。そしてあなたが直面している困難さっていうのは何でしょうか。小学校1年生の時だってそれは結構大変だったと思います。小学校4年生の時も大変なことがあったかもしれない。あの時大変だったこと、今から振り返ると、ああそうだったなと思うでしょう。でも今から見ると今は別の課題に直面しておられるはずです。今直面している困難さ、今学ぶべきものは何だと思いますか。それちょっと書き留めてみてください。そして常に全ての人生のステージで必要なことがあります。それはその状況の中で神の愛を知ることです。神の愛をその状況の中で感じることができるようになるということ、そして神のご配慮を感じることができるようになるということ、そして神に信頼すること、神を愛すること、それを学んでいかなければなりません。小学生にとっては小学生なりに、高校生にとっては高校生なりに、そして30代の人は30代なりの理解を深めていかなければなりません。その中で神を信頼すること、神からの許しを受け取ること、そして神がどれほど憐れみ深い方であるかということを知るということ、あなたのそのステージの中でそれが必要なことです。そしてまた自分の周りにいる人たちのことを大切にするということ、隣人を自分のように愛するということです。それを学んでいかなければなりません。他の人を愛し、他の人を許し、そしてまた信頼して一緒に歩んでいくということを学ばなければなりません。そうでなければその人との関係が壊れてしまうでしょう。そうなった時にあなたの人格も傷つきます、実は。そしてその傷を抱えながら生きることになります。ですから許すことを学ぶこと、共に生きることを学ぶこと、愛することを学んでいかなければなりません。弟子たちはこの10日間準備をしていきました。次のステージへの準備をしていきました。ペンテコステへの準備をしていきました。ですから私たちも自分の人生のステージを今覚え、次のステージへの準備をするということを試みてください。2番目はエクスペクテーションです。期待です。神からの期待を知り、それに応えようとしていくということが必要になります。それに真剣に向かい合っていくということが必要になります。 使徒言行録の1章の3節から先ほどお読みした箇所をもう一度読みますね。3節から。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って使徒たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神の国について話された。これは、先ほど申し上げた通りです。イエス様、一緒に食事もされましたし、一緒に時間を過ごされました。そしていろいろと教えられました。そして食事を共にしているとき、彼らにこう命じられた。エルサレムを離れず、私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。もうすでにヨハネ福音書ではイエス様、十字架の前にこのことを話しておられます。ルカ福音書では言われたかもしれませんけれども、ここで再び語られています。さて、使徒たちは集まっていた時、主よ、イスラエルのために国を立て直してくださるのはこの時ですかと尋ねた。イエスは言われた。父がご自分の権威を持ってお定めになった時や時期はあなた方の知るところではない。ただあなた方の上に聖霊が下るとあなた方は力を受ける。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となる。弟子たちはそう言われても何のことを言われたのかよくわからなかったと思います。聖霊が下るときにあなた方は力を受ける。そして私の証人となる。ユダヤとサマリア、そして地の果てにまで。まだ経験していませんから、ペンテコステを経験していませんから、どのようなことになるのかというのは分かっていませんでした。弟子たちは分かっていなかったけれども、何かが起こるんだろうというのは分かっていました。そして神は彼らを育てて用いていこうとされました。イスラエルの国を立て直すということ、それが弟子たちの大きな関心事でしたから、今こそイスラエルのために国を立て直してくださるんですかというふうに6節で人たちをイエス様に聞くんですけども、イエス様はまだわからないのか。神の国のこと、そして全ての人の救いのことを私は言ってるんだ。もういい加減に理解したらどうだとは言わずに、イエス様ってのはものすごく丁寧なお方なんです。イエス様は人をないがしろにされません。丁寧に親切に対応されました。イエス様はあなたや私が失敗してもそれを恥ずかしめようとはされません。イエス様はそれを包むように、くるんでくださって、言葉でくるんでくださって、時というところだけに集中をしてくださって、その時は御父が定めておられる。だからあなた方の知るところではないというふうに言ってくださった。弟子たちはよくは分かっていませんでしたけれど、神が何かを彼らに願っておられる、おられるということは知っていました。よくわからないけれど、それに備えて、その期待に応じようとしていました。聖霊が下るということ、何かが起こるということ、そしてイエス様のことを伝えるようになるんだということは分かっていました。どうやっていいのかはわからない。ストラテジーもわからない。プランニングもできていないし、じゃあどうやって世界宣教をするかという会議ももちろん開いていませんでした。彼らが行ったことは何か。彼らはこの10日間、祈りに献身していきました。それは私たちを3番目の点へと導きます。第3番目の点。それはフォーカスです。集中です。14節。彼らは皆、女たちやイエスの母マリア、またイエスの兄弟たちと心を合わせて、ひたすら祈りをしていた。イエス様と共に過ごし、3年間過ごし、復活の後に40日を過ごした。この地上でのイエス様との日々が弟子たちが経験したものでした。そしてイエス様は今やオリーブ山で天にこう登っていかれた。それをずっと見つめていました。イエス様は天に登っていって、雲の中に入っていかれた。その上に行かれた。それをずっと見つめていた時に、天使たちがやってきて、なぜ天を見上げて立っているのか。 あなた方を離れて天に上げられたイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまで、またおいでになるというふうに言われました。そして弟子たちは10日間を過ごしていく。ここで弟子たちの心は当然天に向かいました。地上においてイエス様と過ごしていた3年間。しかしそのイエス様は今は天に昇っていかれた。その天を見上げながら彼らはいわばひざまずいて祈ったんです。心を天に向けながらひざまずいて祈る。これが今週皆さんにしていただきたいことです。心を天に向けながら、イエス様が昇っていかれた天に、神の国に心を向けながら、天を見上げながら、ひざまずいて祈るということ。これはクリスチャンの態度です。天の御国、先ほどこの説教の冒頭で申し上げた、神の御国、神がおられるところ、愛に満ちているところ、純粋さが満ちているところ、ピュアなところ、憐れみが満ちているところ、イエス様がおられるところ、その天を見上げながら、この地においてひざまずいて祈るということです。外に出たら、今日も外に出られると思いますけれども、外に出たら天を見上げてください。空を見てください。そして天にいらっしゃる私たちのお父様と主の祈りをまず祈っていただきたい。そして天の御国がどのようなところなのか、そのことを考えていただきたい。特に一人で歩いてたら、それができます。誰かと一緒だったらいろいろ話をしたりとかあると思いますけど、一人で歩く場合は、天を見上げて、主の祈りを祈り、天に思いを馳せてください。弟子たちは、イエス様が父が約束されたものを待ちなさいと言われる中で待ちました。祈りながら。求めるってこと大切なんです。イエス様教えてくださいました。マタイ福音書7章7節。ダブルセブンと覚えましょう。マタイ福音書ダブルセブン。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。叩きなさい、そうすれば開かれる。誰でも求めるものは受け、探すものは見つけ、叩くものには開かれる。神は求めるものには与えてくださいます。実は、そうなんです。あなたが求めるならば、それを与えてくださいます。あなたが霊的な成長を求めるならば、私もです。あなたや私が霊的な成長を求めるならば、イエス様にお仕えすることを求めるならば、イエス様は与えてくださいます。そして、私たちを高めてくださいます。目を開いてくださいと、祈り求めていくときに目を開いてくださいます。求めないとこれって与えられないんです。まあそういうもんだと思いますね。何でもそうですね。あなたがもし上司だとするならば、職場で。チャンスを与えるのは求めてくる部下に対してだと思います。声をかけて反応する人と反応しない人がいます。もっと成長したいと願う人と、そうじゃない人っているんですね、実は。それは上司になるとわかります。そして求めてくる人にはもっとチャンスを与えたいと思う。もっと成長できるように。と普通にそうだと思います。あるいは子育てでもそうではないでしょうか。自分の子供が何かを求めたいときに、これをやりたいんだっていうのがあるときに、それをやらせてあげたいと思うと思います。それが良いものであるならば。この子にはこういうチャンスを与えたらどうだろうか。そう思うことあると思いますね。親は良いものを子供に与えたい。同様に神は良いものを私たちに与えたい。私たちが求めるときに、良い動機で求めるときに、それを与えてくださいます。良いものを求めるものには、神は良いものを与えてくださいますが、神から離れていく人もいました。イエス様から離れていった人たちもいました。イエス様がご自分が命のパンであるということを話されたときに、ヨハネ6章の60節。弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。これはひどい話だ。誰がこんなことを聞いていられようか。イエスは弟子たちがこうつぶやいているのに気づいて言われた。これヨハネ6章の60節からですが、あなた方はこのことに つまずくのか、それでは人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。これまさにイエス様の昇天の話をすでに言われているわけです。人の子が、人の子ってイエス様のことです。元いたところに登るのを見たらどうなるのか。そして66節、このために弟子たちの多くが離れ去り、もはやイエスと共に歩まなくなった。この弟子たちというのは十二弟子ではない、それ以外にも多くのイエス様に従ういわゆる弟子と呼ばれる方々がいたんです。いたけれども、かつては弟子だったのに、まあ、元弟子ですね、元弟子たちはイエス様のもとを離れてイエス様と共に歩まなくなっていった。で、こういうことも実際に起こります。元洗礼は受けたけどという人が出てくると思います。教会に行っていたけどという人も出てくると思います。イエス様と共にいたけれども、もはや共に歩まなくなったという人も出てくるでしょう。そういう中でこの十二弟子、特にユダを除いた11人は少なくともイエス様と共にとどまっていました。こういう中で用いられていきました。使徒言行録は彼らの名前を挙げています。13節、ペテロ、ヨハネ、これ使徒行伝1章の13節、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、アンデレ、フィリポ、トマス、バルトロマイ、マタイ、アルファイの子ヤコブ、熱心党のシモン、ヤコブの子のユダであったとあります。彼らを中心として約120人ほどの人たちが一緒に歩んで、いました。一緒に祈っていました。イエス様が昇天されたことで寂しかったと思います。これからどうやって行ったらいいのかっていう途方に暮れた部分もあったと思います。しかしこの10日間は必要でした。そしてその後聖霊が下るということも素晴らしいことでした。ヨハネ福音書の16章7節から、イエス様十字架の前にすでにこのことを語っておられます。ヨハネ16の7から読みますね。プロジェクタースクリーン出てますね。しかし実を言うと、私が去っていくのはあなた方のためになる。これイエス様の言葉です。私が去っていかなければ弁護者は、これ聖霊のことです、あなた方のところに来ないからである。私が行けば弁護者はあなた方のところに送る。そして12節、言っておきたいことはまだたくさんあるが、あなた方は今はそれに耐えられない、理解できないし聞くに耐えないっていうのもあるのかもしれません。13節、しかしその方、すなわち真理の霊が来ると聖霊ですね、あなた方はあらゆる真理に導いてくれる。その方は勝手に語るのではなく、聞いたことを語り、これから起こることをあなた方に告げるからである。イエス様が天の御国に戻っていかれるときに聖霊が送られるんだということをイエス様は語っておられました。そして10日間が集中した10日間でした。その集中した10日間が必要でした。集中した10日間、ペンテコステの前の10日間、何が起こったと思いますか、皆さん。この10日間の間に、あるいは質問変えてみましょう。イエス様がいなくなって天に昇られて聖霊が下るまでの10日間、何が必要だったと思いますか、弟子たちがペンテコステを迎えるにあたって。あなたがもし映画監督だったとするならば、この10日間をどういうふうに描きますか。イエス様とずっと一緒にいた、そして十字架あった、復活もあった、すごいことです。でその後40日もあって一緒に教えてもらった、そこでポーンと10日間の空白がある。イエス様天に昇っていった、そして何か大きいことが起こる、ペンテコステ、その前の10日間、弟子たちに必要なことは何だったと思いますか。どういうふうに映画監督だったら描きますか。弟子たちの準備が できていくことが必要だったと思います。ペンテコステを迎えるための準備ができている必要があったと思います。聖霊が下り、 弟子たちに臨んでいかれるための準備が必要だったと思います。彼らの心が整えられていく必要があったでしょう。あなたが引っ越ししていこうと思うならば、その引っ越し先の家はきれいになっている必要があります。汚いままで、なんか前の人が住んでいたのが残ってたりとか、そこにはちょっと引っ越していけないですね。引っ越しではないですけれども、ペンテコステは。だけれども、聖霊が下るときに、その心がきれいに整えられ、掃除がされている必要ってあると思います。その10日が、弟子たちには必要だった。そして彼らは祈りに献身していたと聖書は記します。以前に私はこう思ってました。祈り、神様に何か祈るときに、神は全知全能だから祈らなくても、祈る前からもう当然何が必要かって分かっておられるはずだ。だったら祈ってもいいけど、祈らなくても一緒じゃないかというふうに思っていました。効果が変わるんだろうか。効果の観点から考えていました。これはあまりにも合理的な、近代的な考え方すぎます。これは誤った考え方です。神は全知全能だから祈らなくてもいいっていうのは、これは聖書の中に見出すことはできない教えです。そういうことではない。祈りによって確かに何かが積まれていきます。神のもとに。そして神は祈ってくださいというふうに言われる。イエス様はゲッセマネの園で祈ってほしいというふうに言われたんです。神であるイエス様が祈ってほしいというふうに言われた弟子たちに。弟子たちはご存知のように寝てしまいましたけど、祈ってほしいと言われた。祈ることにはものすごく大きな意味があるんです。祈りが積まれることの大切さ、プラス祈りによって弟子たちの心が整えられていったでしょう。神の愛をより敏感に感じるようになった。そして神の愛のうちに入っていくことができるようになっていく。そして最も大切なこと、それは神との親しい関係、親しい信頼関係のうちに入っていく。神の愛を感じ、神を愛し、互いを愛するような人へと自分が変えられていく。自分自身祈ることによって変えられるということもありますし、神がその祈りに応えて変えてくださるということがあります。それによって自我が砕けるということ、あるいは自我が溶けていくということ、自分の考え、自分の思い、自分のデザイア、イスラエルという国を再建するというアジェンダを超えていくために祈りの時が必要だったんだと思います。自分の今までの価値観を超えていくということ。で、クリスチャンにとって、今の時代、21世紀のクリスチャンにとって、自分の自我が溶けていく、自分のアジェンダを超えていくということはどういうことを意味するのか。自分の今までのキリスト教理解、ガチガチのキリスト教理解、教会各あるべき、キリスト教各あるべき、牧師夫人はこうあるべき、牧師の子供たちはこうあるべき、牧師はこうあるべき、みたいな、まあ、特定の価値観、特にそれは日本に独特に見られる、日本のプロテスタントの、この150、60年の中でできてきた文化的なものを超えていくということを含みます。そして聖書を固定化したものとして読まない。イエス様は今も生きておられるんです。聖書は神の言葉ですが、イエス様は今も生きておられる方です。傷つかれるし、喜ばれるし、涙を流されるし、私たちのことを、私はあなたのことを今もこの瞬間も見守っていてください。もうその眼差しを感じられますか？生きて働いておられるイエス様。そしてイエス様は語られるし、導かれます。私に祈りなさいとイエス様は言われる。そして私たちの心が柔軟であることが必要です。弟子たちは無学でした。無学っていうのはフォーマルな教育を受けてなかった。私はおそらくそれはイエス・キリストの弟子になっていくために必要なことだったんではないかと思います。もしパリサイ人のように聖書をガチガチに学んでいたならば、イエス様の弟子になっていくことはできにくかったんだと思います。もしできるのであったならば、聖書学者はもう 1人ぐらい入れていたでしょう、12弟子の中に。でもそうではなかった。パウロが加えられたのは随分後のことでした。パウロの学識、行動力も必要でした。だけど、直接教育をする十二弟子が無学な人たちをイエス様はあえて選ばれました。そのような謙虚さ、柔らかさ、従順さ、謙遜さが必要だということです。先週読んでいたある本に、聖母マリア様について書かれていました。このペンテコステの祈りの中で聖書は明確にマリア様がおられたことを記しています。イエス様を30年お育てされ、その弟子たちを共にいることで支えて行かれたんだろうと思います。その本からの引用をちょっと読みますね。謙遜の道ということで書かれていました。聖母が歩まれた道は最初からこのような道として私たちの前に現れてくる。祈りと愛にすっかり浸りきった謙遜、それから大天使ガブリエルによる聖母の使命の偉大な告知、これ受胎告知のことですね。ベツレヘムでの貧しさの試練、マリア様は、そしてイエス様もヨセフ様もベツレヘムで貧しき生活を歩まれた。ナザレにしているベツレヘムで貧しき状況の中でイエス様をお見になった。ナザレにおける沈黙と長い隠れた生活、ナザレでイエス様をお育てになった時、その記録は何も残っていません。沈黙の隠れた生活をされた。しかしこの暗闇のもとにどれほどの熱心、どれほどの精誠、清さが秘められていることか。イエスの公生活中のほとんど完全に隠れた生活、マリア様についてほとんど語られていません、聖書の中で。そしてエルサレム、十字架の道、カルバリの道、イエスが死の苦しみを味わっておられるとき、聖母は最高の備え物を支えるためにそこに立っておられる。謙遜に何も語らず、イエス様を支えて来られた。この謙遜さ、柔らかさ、柔軟さ、お言葉通り好みになりますように、私は主のはしためですという言葉と態度、それが必要だったんだと思います。弟子たちにはこの10日間の中で、特にイエス様をある意味で失って、天にイエス様帰っていかれる中で、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように、何が起ころうとも主が送られるその素晴らしい出来事を心からにして純粋に受け止めていくことができるようにという準備が必要だったんだろうと思います。それはマリア様の生涯に見られるものであり、そしてペンテコステを準備していく弟子たちに必要なものだったんだと思います。ペンテコステを迎える前のこのキリストの昇天、どうかこの1週間を祈りにおいて過ごしていきましょう。天を仰ぎながらひざまずきつつ祈っていきましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、弟子たちがイエス様を天へとお送りし、ペンテコステへの備えをしていったように、私たちが私たちのペンテコステの日曜日を迎えるためにひざまずき、心を柔らかにし、純粋な思いでへりくだり、神の霊を受け取る日曜日の備えをしていくことができますよう助けてください。私たちが純粋な心で人に親切にし、愛する思いを持ち、神の愛を感じながら神を愛する一週間を歩ませてください。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。